今週から私たちは神の武具について学んでいきます。今日はエペソ書6章の14節、エペソの6章の14節です。ご一緒に声を合わせて前のスクリーン見ていただいて読みましょう。3、はい。神のすべての武具を取りなさい。そして固く立ちなさい。腰には真理の帯を締め。今日私たちはこの箇所を通して神の武具、真理の帯というテーマで共に学んでいきましょう。先週から何でもござれサポートがスタートしました。ちょっと、このロゴがいいですよね、はい、何でもござれサポート、何でも本当に、お役に立ちます。これを通して祝福を広げ、そして宣教につなげていく、そのような働きがスタートしました。先日岩佐兄弟のところに宣教リーダーと一緒に冷蔵庫を運ぶ、そのようなサポートをさせていただきました。その時にですね、岩佐兄弟も宣教リーダーも私もまるで申し合わせたかのようにあるものを身につけていました。何だと思いますか？どうですか、山田兄弟。はい、身につけていたもの、普段あんまり身につけないのに3人とも同じものを身につけていた。ブーですはい、正解実は3人とも腰痛ベルトそれぞれ腰痛ベルトをつけて冷蔵庫を運ぶというね、このような働きに携わらせていただきました。なぜそのようなことをするのかというと、腰を痛めないためなんですね。少しこう油断をしてしまうと、ちょっとしたことでぎっくり腰になったりとか、もう腰を痛めて歩けなくなったりという経験を誰でもする可能性があるんですね。ですから3人ともよくそれを知っていて、ちゃんと腰痛ベルトをしていたということでした。腰というのは私たちの体の要ということができます。体の中でとても重要な役割を果たしているのがこの腰であるわけですね。神様は悪魔との戦いにおいて、私たちにまず神の武具を身につけなさい、そして神の武具の一つである真理の帯を身につけるように、このように命じておられるわけですね。では神様が神の武具として私たちに身につけるように語られたこの真理の帯とはどのようなものであるのか、聖書を通して共に学んでいきたい、そのように願います。まず一つ目、それは心を引き締めるものであるということが分かります。心を引き締めるもの、聖書にはこのように記されています。あなた方は心を引き締め、身を慎み、イエス・キリストが現れる時に与えられる恵みをひたすら待ち望みなさい。この帯というものには二つの役割があります。一つの役割、それは引き締める、気を引き締める、今から戦うぞ、今からやるぞという、そのような心を締める役割が一つ、もう一つは具体的に体を守るという役割があるわけですね。ではここで記されている心を引き締めるための真理の帯、それは何を私たちに教えようとしているのか。まず緊張感を持ちなさい。 良い緊張感を持つようにと神様は語っておられるわけです。あなた方は心を引き締め、心を引き締めなさいと神様は語っておられます。それはいつでも戦うための準備備えをしなさいということというのは、心が緩んでいるときに私たちは簡単に倒されてしまうからです。簡単に負けてしまうからです。敵は私たちよりも力のある悪魔です、サタンです。そのサタンに対してまず私たちは強く心を引き締めて臨んでいくということがどうしても必要なことであるからです。口語訳の聖書にはこのように記されているんです。心の腰に帯を締め、面白い表現ですね。心に腰があるみたいです。心の腰に帯を締めなさい。それは本当に戦う備えとしてそのような覚悟を持って緊張感を持って臨むようにという神様からのメッセージなんですね。神様は私たちと共にいてくださいます。でもまず私たち自身もこの戦いにおいて心を引き締めていくことが必要であるからです。ルカの福音書にこのように記されています。帰ってきた主人に目を覚ましているのを見てもらえるしもべたちは幸いです。まことにあなた方に言います、主人の方が帯を締め、そのしもべたちを食卓につかせ、そばに来て給仕してくれます。婚礼の式に出かけていった主人が突然帰ってきてとドアをノックした時に、まるで待ち構えていたように戸をすぐ開けるしもべは幸いだ、そのしもべは幸せなしもべだとイエス様は言われたわけですね。なぜ幸せなのか、それは主人の方がそのしもべのために帯を締めて食事を出してくれる、給仕をしてくれる、そのような祝福に預かることができるからですよ、このように教えられているんです。いってらっしゃい、婚礼に行ってらっしゃい、ドアを閉めた途端、ああ主人がいなくなったと言って自分の好きなことを始めて、お酒を出してきて飲んでリラックスして帰ってきた時に慌てふためいて、もう汚し回っているその部屋を急には片付けることはできないわけですよね。主人を待ち望むように、心を引き締めるように、神様はそのように真理の帯を私たちに締めるようにということを命じておられるわけです。イエス・キリストが十字架にかかられる前、イエス様は十字架にかかるとき、ゲッセマネというところで祈りをされました。その時に弟子たちに言いました。目を覚まして祈りなさい。そのようにおっしゃったんですね。眠っていてはいけませんと声をかけられて、ご自身は祈られました。そこにイエス様ご自身が大きな緊張感を持って十字架に臨んでいこうとする姿を私たちは見ることができるわけです。でもイエス様が帰ってきた時に弟子たちは寝ていたんです。祈ろうとしたでしょう。でもイエス様は眠っている弟子たちの姿を見たわけです。再びイエス様は目を覚ましなさいと言った後、もう一度祈りに行かれて帰ってくるとまた寝ていた。その姿を見た時にきっとがっかりされたんではないでしょうか。 弟子たちの中に疲れでしょうか、何でしょうか、気の緩みがあったことを私たちは見ることができるわけです。先週私たちは25周年を迎えました。多くの準備が必要でした。すべての兄弟姉妹たちがこの奉仕に携わることができるようにということで、それぞれみんないろんな働き奉仕をしてくださいました。ある姉妹は前の晩寝ることもなくずっと一晩中ケーキを作ってくださっていたそうです。美味しかったですね。まるでホテルのケーキのようなバイキングのようなそういうものをいただくことができたんですね。本当に食べたくないですか、もう一回ね。あのシェフをしておられるね、ゆう兄弟もまるでもうホテル並み、これはもう売り物にできるというぐらい大絶賛でした。これだけではなく、すべての兄弟姉妹たちがこの25周年のために緊張感を持って臨んだんですね。一人一人精一杯その働きをしてくださって、共に喜び楽しむことができたわけです。同じく私たちはイエス様が私たちを迎えに来てくださる時が来るんです。その時にイエス様の方が私たちのために準備をしてくださって、給仕をしてくださる、そのような幸いなしもべになりたいと願います。真理の帯を締めなさい。神様はまず私たち一人一人に心を引き締めて緊張感を持って待ちなさい、このように語っておられます。さらに二つ目に、心を引き締めるというのは自制することだということを聖書教えています。第一ペテロの 1-13、 身を慎み、イエス・キリストが現れる時に与えられる恵みをひたすら待ち望みなさい。心を引き締めるというのは身を慎むことなんですよと教えられているんですね。身を慎むこと、この身を慎むという言葉は言語では酒に酔わないという意味があるんですね。つまり白筆主人を待ち望みなさいということ、酔っ払った状態で主人を迎えるときに適切な働きができないからです。ですからいつも身を慎んで自制をして主人の帰りを待ち望むような、そのような姿を持つようにと教えられているんです。もっと分かりやすく言うと、この自制という言葉はしてはいけないことをしない、しなければならないことをする、これが自制です。してはならないことをしてしまう、それは自制ができてない、自分を制御することができてないということですね。自制というのは自分のしなければならない働きを精一杯すること、一生懸命その働きに着手していくこと、それこそ聖書が教えるところの本当の自制であるわけです。私たちは聖書を通して律法を学ぶことができます。律法は613あって、その613の365はしてはいけませんという教えなんですね。してはいけません。残りの248はしなさいというメッセージなんです。しなさい、これはいわゆる、強制というよりもそれは積極的な命令、私たちを守り神様を喜ばせるために神様が私たちに命じておられるところの積極的な命令、 それがしなさいという神様からのメッセージなんですね。ですから私たちは心を、自分の心をしっかりと引き締めていくためにしてはいけないことをしない、そこから離れて、自分が今しなければならないことは自ら進んで積極的に行っていくこと、それを通して私たちは自制をすることができるんだということを聖書は教えているんですね。創世記の4章の7節、もしあなたが良いことをしているのなら受け入れられる、しかしもし良いことをしていないのであれば戸口で罪が待ち伏せている。罪はあなたを恋慕うが、あなたはそれを納めなければならない。良いことでしょうか、それは受け入れられない悪いことでしょうか。私たちはそれをいつも見極めて、何が主を喜ばせるのか、何を主は喜ばれるのか、いつも見分けて吟味して神様に喜ばれる方を選んでいくものでありたいと思います。あなたの心はあなたが治めなければならない、自分が治めなければならないものです。神様は心を引き締めて自制をしなさい、このように命じておられます。あると神様はエレミアという預言者に一つの命令を与えられました。ユーフラテス川に行って岩場に帯を隠しておきなさい、こんな命令をされたんですね。エレミアは神様の言われた通りに帯を持って行って岩場に隠したんです。神様は今度帯を取りに来なさいとおっしゃったんです。それを彼は取りに来ました。でも年月が経っていたためにそれは使い物にならないものになっていました。エレミア書にこのように記されています。私の言葉を聞くことを拒み、その固くなな心のままに他の神々に従って歩んで、それらに仕え、それらを拝むこの悪しき民は何の役にも立たないこの帯のようになる。私たち一人一人が自分のしなければならないことではなくて、してはならないことを選んでしてしまうときに、それがどんなに必要な帯であったとしてもそれは使い物にならなくなってしまう。だからこそ私たちは心を引き締めて自制をして、ここに記されているように神の言葉に従う、神様の言葉に従うときに神様は私たちに与えられたその真理の帯を通して祝福を与えてくださることを教えてくださっているんです。神様が今週私たち一人一人それぞれ真理の帯を締めて、心を引き締めて、緊張感を持って自制をしながら神様に喜ばれる歩みを選んでいきましょう。神の部、真理の帯、それは二つ目にキリストを着るということです。キリストを着る、ご一緒に聖書を読みましょう。3、前をご覧ください。はい、闇の技を脱ぎ捨て主イエスキリストを着なさい。闇の技を捨てて主 イエス・キリストを着なさい。真理の帯をつけるというのはイエス・キリストを着ることですよ。イエス・キリストを装着することですよと聖書は教えているんですね。真理の帯というのは戦いのための武器ではないんですね。帯を取って戦うということはしないですよね。この帯というのは自分の体を保護するもの、守るための武具なんですね。備えなんですね。戦いをするときに敵はどこを狙ってくるでしょうか。硬い鎧のところを切りつけても切ることはできないわけですね。でも柔らかいお腹ブス一撃でやられるわけですよね。だから真理の帯をつけて戦いに備えるようにと神様は今日私たちに命じておられるんです。それが帯の二つ目の役割です。イエス・キリストを着ることを通して戦いの身支度をするように、敵の攻撃から守るための備えをするようにということです。消防士というのは真夏のもうカンカン照りのもう温度が35度ぐらいある中であったとしても、まず着るものは耐火スーツですよね。火から炎から自分を守るためのあの分厚くて重い耐熱スーツを着て、そして消防車に乗り込んでその火事場に向かうわけですよね。そこでどんなに火が燃えたぎっていても彼らはそれを脱ぐことをしないんです。なぜでしょうか。自分を守るためです。もし普段着でいつも着ている服で駆けつけてね、消火活動をしようとしたらその火が自分に燃え移って、今度自分が助けを受けなければならない状況になるわけですよね。だからまずしっかりとスーツを着て戦いに備えるように、私たちも真理の帯をつけて備えをするようにと神様は今日私たちに語っていらっしゃるんです。ではキリストを着るとはどういうことか。それは光の武具を身につけることだ。ローマ書13章の13節14節、夜は深まり昼は近づいてきました。ですから私たちは闇の技を脱ぎ捨て光の服を身につけようではありませんか。神様は私たち一人一人に真理の帯をつけなさい。それはイエス・キリストを着て身を守ることですよと教えておられるんです。夜が深まり昼が近づいてきた。闇の技を脱ぎ捨てて、そして光の武具であるイエス・キリストを身にまとって戦いに臨むように、このように語りかけておられるんです。イエス・キリストは光の武具、暗闇の技を行い暗闇を支配している悪魔、この悪魔との戦いにおいて私たちは生身でそのままでは戦うことができないんです。だからこそ神様は私たち一人一人にまず光の武具であるイエス・キリストをその身につけて戦うように、このように語りかけていらっしゃるわけですね。前回学びましたように私たちの格闘というのは暗闇の支配者悪魔悪霊との戦いであるということが教えられてきました。さらにはヨハネの 8-44 にはこのように記されています。悪魔は初めから人殺しで真理に立っていません。彼のうちには真理がないからです。 悪魔は偽りを言うとき、自分の本性から話します。なやら彼は偽り者、また偽りの父だからです。悪魔という存在について聖書ははっきりと教えています。彼は初めから人殺しだ。彼は真理に立っていない。彼のうちに真理は存在しない。彼はいつも偽りを言う。そして偽りは彼の本性。私たちをいつも騙して神様から引き離すために彼はいくらでもどれだけでも嘘を言い続けるんですね。今の起こっている戦争の中でもどうしてそんな嘘が言えてしまうのか私たちは不思議でならないんです。世界の人たちはみんな知ってるんです。でもそれを言い続けるんです。国民に納得させ続けるわけですよね。それはまさに悪魔のやり方と似ているんです。神様はそのような偽りの教えに負けないために真理であるイエス・キリストを着るように、光の武具であるイエス様を身につけるように、イエス・キリストこそ真理なんだと教えているんです。イエス様こそ真実を語られるお方、真実そのものなんです。私は道であり真理であり命なのですとイエス様は言われました。ご自身が自分で私は真理だと断言をなさったんです。私たちはその真理であるイエス・キリストを信じたんです。だからその真理であるイエス様をいつも着て自分自身を守る備えをしておく必要があるわけです。先週私たちはフォーマルで25周年を迎えることができました。それぞれあまり普段つけないネクタイをつけたり、またスーツを着てそれぞれおしゃれをして礼拝に来ました。みんなよく似合ってました。時にはいいですよね。クリスチャンのフォーマルとは何でしょうか。私たちキリスト者のフォーマルとはイエス・キリストを着ることなんです。朝イエス様を着て一日を始め一日を終えていく、始まりも終わりもイエス様、それがキリスト者のフォーマル。礼拝堂から帰るときにキリスト者の上着を脱いで一週間ここに置いときます。それは神様の望んでおられる姿ではありませんね。ずっと私たちは一日中一週間毎日イエス様を着てキリスト者として、キリストを着ている者としての歩みをしていくんです。なぜなら悪魔はいつも私たちがキリストを脱いだときに攻撃を仕向けてくるからです。気が緩んだときこそ悪魔のチャンスです。聖書はこのように教えています。あなた方は以前は暗闇でしたが、今は主にあって光となりました。光の子供として歩みなさい。あらゆる善意と正義と真実のうちに光は実を結ぶのです。何が主に喜ばれることなのかを吟味しなさい。今年魚住チャペルのテーマでした。私たちは何を主が喜ばれるのかを見分けなさいと神様がビジョンを与えてくださって、それにこだわって何度も何度も確認をし続けてきました。私たちは以前は闇の子でした。悪魔の支配の中にいた、そのような罪人でした。罪の奴隷でした。でも私たちはイエス・キリストによって救われて 罪許されて光の子供となりました。あなたはもう光の子供なんです。時々闇の子に帰ってはいけないんです。いつも光の子供としてイエス・キリストを着る者として私たちはイエス様と共にこの戦いに戦っていく。それこそここで教える光の武具を身につけるということ、イエス・キリストを着るということです。さらにキリストを着る、それは御霊に導かれること、聖霊によって導かれることです。聖書ヨハネの16章の13節をご一緒に読みましょう。3、はい、しかしその方すなわち真理の御霊が来るとあなた方をすべての真理に導いてくださいます。神様は私たちに与えてくださった真理の帯、イエス・キリスト、イエス様を着るということは私たちのうちにおられる聖霊が私たちを導いてくださることを信じてお任せすることなんです。聖霊に従って生きることなんです。イエス・キリストを信じた全ての人のうちに聖霊、御霊なる聖霊が宿っておられる。聖霊の働きとは何でしょうか。あなた方に全ての真理を教えてくださる、全ての真理に導いてくださる、これが聖霊の最も大きな働きなんです。私たちのうちには真理がないかもしれない。私たちのうちには何が正しいのかがわからない、迷ってしまうということが日々多くあるかもしれない。でも私たちのうちにおられる聖霊はいつも全ての真理に私たちを導いてくださるお方だから、私たちはその聖霊に委ねて従っていくだけでいいんだと聖書は教えているわけです。イエス様はご自身が十字架にかかる時が来た時に弟子たちに、まもなく私はあなた方から去らなければならないと言われました。その時弟子たちはざわざわざわざわ、みんなそれぞれ心に不安を覚えて、え、私たちの前からイエス様がおられなくなる、去ってしまわれる、そのことを感じた彼らはどうしよう、イエス様がおられなくなったらどうしよう、そんな思いに包まれていきました。でもその時にイエス様はこう言われたんです。もう一人の助け主が与えられる、それが聖霊です。イエス様はご自身の真理を聖霊にバトンタッチされたんです。聖霊はイエス様のバトンを受けてくださって、私たちのうちで私たちをいつも全ての真理に導く働きを与え続けてくださっていらっしゃるんですね。だから私たちは実は迷う必要がないんですね。考える必要もないんですね。私たちに働いておられる聖霊様が今日私に何を望んでおられるのか、何をどのように導こうとしておられるのか教えてください、従わせてください、そう祈り求めるとき主は私たちを導いてくださるんです。16章の14節15節、ヨハネの14章の16章の14節15節、御霊は私の栄光を表されます。私のものを受けて、私とはイエス様のことです、イエス様のものを受けてあなた方に伝えてくださるのです。 父が持っておられるものはすべて私のものです。ですから私は御霊が私のものを受けてあなた方に伝えると言ったのです。イエス・キリストがバトンを渡された聖霊の働きはキリストの栄光を表すことなんだ。イエス・キリストが持っているすべてのものを伝えることなんだ。父の考えておられる、知っておられるすべてのことを私たちに教えることなんだ。神様はそんな素晴らしい聖霊様を私たち一人一人に与えてくださっていて、その聖霊様が私たちを導くとも約束してくださっているんですね。これほど素晴らしい真理の帯はありません。その真理の帯に導かれて歩んでいく、それは私たちにとってのもう命綱と言ってもいいぐらい大事なものなんですね。私たちの教会のメンバーの、ある兄弟はその働きをするために必ず受けなければならない、講座があるんですね。それは何かというとハーネスというね、講座を受けないといけないんですね。ハーネスってどういうものかっていうのちょっと見ていただいたら分かると思うんですけど、こういうやつですね。最近は、高い、ところに登るときにはこの命綱であるハーネスをつけないと作業してはいけませんよ、登ってはいけませんよという、そのようなルールがあるんですね。私が学生の頃、アルバイトをしていた時にあの小部瀬湖の高い航路に登ったことがあります。でもその時に命綱なんかありませんでした。もう足がガクガク震えるような高いところに連れて行かれて、そこで一生懸命レンガを片付けたのを今でも覚えています。でも今はそんなことはできないんです。この命綱をつけて必ずどこかの手すりにそれをつなげて出ないと作業することはできない。真理の帯とは私たちにとって命綱なんです。ハーネスなんです。私たちの命を守り導いてくれるなくてはならないものであるわけです。ですから私たちはこのうちに与えられておられる聖霊様が私たちを守り導いてくださること信じて、この聖霊様に従って歩ませていただきましょう。昨日もウクライナの船越先生からメールが届きました。そして先生たちは今攻撃を受けているというそのような状況の中で、木曜日ニコライエフというところに彼らは支援しに行かれています。そこで大規模なミサイル攻撃がありました。少し見せてください。この赤いところは全部ミサイルが飛んできたところです。選手たちはホープニコライエフという T シャツを着て、そしてオデッサから11名の兄弟姉妹たちとそこに向かって、そこで生活している人々に支援物資をずっと配る働きを継続して行っています。ただ支援を、物資を配ることだけが目的ではありません。そこにいる人たちに福音を伝えること、命の危機にある人々に福音を伝えること、そして子どもたちのためにバイブルキャンプを行う。わずか3日ほどのことでしたけれども、彼らはそこでこの間守られますように、 そしてその働きを終えて帰ってきて今日礼拝を捧げておられるんですね。なぜそんな働きができるんでしょうか。なぜ自分たちが今宣教しているうちにミサイルが飛んでくるそのような状況の中でそのような働きをすることができるんでしょうか。彼らの命を守る聖霊様が彼らと共にいて命綱となってくださって彼らを守り導きその働きをすべて主の祝福のうちに導いておられるからです。神様は私たち一人一人に神の武具を身につけなさい、真理の帯をまずつけなさいと言われました。私たちは今日心を引き締めてそしてイエス・キリストを来てこの私たちの格闘である悪魔との戦いに備え聖霊様に導かれて歩んでいきましょう。